ヨハネによる福音書19章の25節からお読みいたします。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。本日はイエス様の弟子である信仰の母、信仰の家族を大切にしましょうという、との関係を大切にしましょうというお話です。本日は母の日を覚えての礼拝とさせていただきました。振り返ると、私たち創価教会は2022年7月からマタイ福音書を軸に礼拝を執り行ってきました。2年を経て25章までたどり着いたのが先週でした。それに続く26、27章は主イエスの十字架の受難に関しての記事です。そして最後の28章は復活についての記事です。それぞれ3月、4月の受難節、復活節ですでに取り上げた部分ですので、今振り返るとこの2年間でマタイ福音書をほぼ一周した形となりました。ですのでマタイ福音書を一旦終えて、今日から別の巻へ飛び移ろう、切り替えようと思ってはいたのですけれども、来週からは聖霊降臨節、ペンテコステとなりますので、そこで使徒言行録ということになりますと、何度も切り替えが発生してしまいますので、その谷間となった本日は母の日を覚えての礼拝とさせていただきました。本日は5月の第2日曜日です。5月第2はカトリック教会では600年前のフランスのヒロイン、聖ジャンヌ・ダルクを覚える日となっています。フランスがイギリスに戦争で攻められるような危機、100年戦争の最中にあって、ジャンヌ・ダルクはシャルル7世を戴冠にこぎつけて、そのイギリスの勢力を追い払った、そのヒロインとして有名です。600年前の出来事です。しかし私たちプロテスタントの教会では母の日を母を覚える日となっています。今から120年近く前、1908年ですけれども、ウェストバージニア州に住む女性の信徒の祈りから母を思う日が始まりました。でその女性はすでに母親を亡くしていらっしゃいました。5月第2に母を思うという祈りの運動がアメリカでは瞬く間に全国のキリスト教会に広まって、5月第2の日曜日礼拝では亡き母を思って礼拝に参加する方々は白いカーネーション、存命の母を思って礼拝に参加する方々は赤のカーネーションを身につけて礼拝に出席するという形になりました。でその運動が始まってから6年後ですけれども、1914年、時の大統領ウッドロー・ウィルソン大統領が調印することで、母の日が初めて国家公認の記念日というふうに打ち立て上げられました。でそれと前後して、日本の教会でもアメリカの教会に倣って母の日を、母を覚える礼拝を始めて今日に至っています。母を亡くすというのはほとんどの人にとって 衝撃的、劇的な体験になるかと思います。お母様はお腹を痛めて子を出産するだけではなくて、文字通り自らの命を削るような形で子育てに明け暮れて、子供が幸せに生きていけるようにあらゆる手を尽くして毎日を過ごしています。かけがえのないお母様を亡くすというのは、とてもつらいことです。で、私たちはお母様から、例外なくお母様から産み落とされて地上に生を受けました。ですので、生まれてから母親の愛情を味わうことによって人生をみんな始めたと思います。しかし中には幼い時にお母様を失ってしまう方もあるわけです。今40代後半になると思われる梨本恵里子さんという女性は、なんと2歳の時にお母様を病気で亡くしてしまった方です。で、その梨本さんが30歳になった時に24歳のお母様へという題名で亡き母親実母へのお便りをしたためました。それが本に収録されていて、長崎出版102年目の母の日という形で残っています。お母さんって一度も呼んだことないよね。だってお母さんは私が2歳の時24歳で死んでしまったから、一度でいいからお母さんって呼んでみたかった、話をしてみたかった、私にはお母さんとの思い出が何もない、顔も覚えていない、ずっと孤独だった、お父さんは再婚して海外へ行った、兄弟もいない、育ててくれたおばあさんも私が二十歳になってすぐ死んでしまった、優しい人と出会って結婚して好きな仕事を見つけてもいつも心の中に穴が開いていた、人の幸せが見られなくて友人の結婚式に出席できなかった、結婚式には必ず双方の親が出席するでしょう、それを見るのが嫌だった、自分が子供を産んでからは街中で赤ちゃんと母親、祖父母の3世代が歩く姿を見るのが辛かった、そういう光景を目にすると道端に座り込んで泣いたこともあった、普通の人が何気なく話すうちの母親はって言葉、耳を覆いたくなった、私には何もないんだよお母さん、お母さんに対する憎しみも怒りも喜びも懐かしさも、でもね、私が寂しい時、辛い時、困った時、不思議なんだけどいろんな人があなたを娘だと思うからって愛してくれた、その人たちがいたから私は生きてこれた、小学生の時、母の日に花をあげる人がいない私を見て担任の先生が泣いていた、でも私は私を愛してくれた3人の女性に毎年母の日に花を送っている、このような方々の思いに私はとても魂を揺り動かされるものです。そんな方々の家族となって支えたいと心から思ってしまいます。私たちはこの日本の社会で比較的平和な毎日を過ごしていますけれども、世界には暴動があり、内乱があり、飢饉があり、戦争もあります。さまざまな理由で母親の愛情を受け取れずに苦しみ続けた方々である意味あふれています。自分がそんな方々の家族になれたらいいなと思う一方で、それが叶わなかったとしても教会の誰かがそのような麗しい家族関係を結べるのであれば、そういう方々をサポートしていきたいと心から願っています。 以上に見てきた通り、母の日はプロテスタントの教会が浸透したアメリカで100年以上前に始まったものです。聖書の記録、聖書に記録された物語から出発したものではなくて、人間の深い感情、情念、愛情から生まれたものです。その意味ではある意味注意してこの母の日に向かわなければならないと思っています。私たちの気持ちにぴったりだという理由で、それならばこれは神様が制定された日に違いないと誤解してはならないと思います。アメリカの教会がやっているから、白人クリスチャンの行事だからという理由で単純にそれに習えばいいというわけでもないと考えます。ですから聖書を確認したいと思うのです。母親家族についてマタイ福音書の12章の終わりに興味深くてそして悲しいエピソードが記されています。イエス様は人々群衆に教えていました。マタイ福音書12章の終わりの部分です。イエス様が群衆に教えていらっしゃるときに、実の母マリアと実の兄弟たちがやってきて面会を求めました。群衆の中には気を利かせて親切にもそのことをイエス様にお知らせしてくれる方がありました。その時イエス様は答えて言われました。私の母とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われたのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。キリスト教というのは人間の力で作り上げるものではなくて、天国の恵みを、神様が渡したいという天国の恵みを受け取る、世の中とは次元の違う神様との関係で出来上がっています。イエス様は私の母とは誰かとおっしゃることで、私たちが神様からの恵み、天国の恵みを豊かに受け取れるように教えてくださっています。天地創造の神様の考えは私たちの常識をはるかに乗り越えたものとなっています。人間の感覚では非常識な教えとも言えると思います。でもその非常識な教えを私たちが謙遜に素直に受け入れるときに何かが起こるのです。実母マリアがお見えだったのに、イエス様は取り合おうとはなさいませんでした。なんとも冷たい息子に見える。しかしイエス様にとっては神様の計画、神様の使命に生きるもの、つまり痛み傷ついたこの地上に神の国、御国を立て上げる人たちこそが本当の家族、本当の母だということを伝えようとされました。その時点においてイエス様の肉親の大部分はイエス様の弟子ではありませんでした。神の天の父の御心を行うものとはなっていなかったのです。で、同様にルカの福音書11章27節には真の幸いと銘打たれた箇所ですけれども、次のようなエピソードが記されています。ルカ11章27節です。ある女性が群衆の中から声高らかに叫びました。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は。しかし主イエスは言われました。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。ここでもイエス様は実母マリアを突き放しています。神の言葉を聞いてそれを守る人というのはイエス様の弟子になった人という意味です。神の言葉を聞いて守る人というのは自分の人生の主導権を 自分が握るのではなくてイエス様に明け渡して献身した人のことを言っています。自分の人生の主導権を神様に明け渡すとどうなるかというと、自分の問題はもうすでに解決済みで、神様イエス様との太いパイプができて自分の問題は解決済みで、自分のこれからの人生は他人の問題の解決のために仕えていこう、それが神の御言葉を聞いて守る人です。神様からもらった霊的な能力を用いて牧会に励む人のことです。ですからイエス様にとっては実母マリアのように陣痛に耐えて主イエスを自らの体から生み出すことよりも、主の弟子になって御言葉を実践することの方が何十倍も何百倍も大切だったというのです。本日はヨハネ福音書19章ですけれども、十字架上のイエス様がマナ弟子ヨハネに実の母マリアを預ける場面となっています。母マリアは他の箇所に書いてありますけれども、十字架のイエス様を見上げて心臓を差し貫かれるほどの苦痛を味わいながらそれを見ていました。そしてその過程もしくはそれまでの間、実母マリアがイエス様の弟子に変えられていったことをご覧になりました。ところがイエス様の弟たちはまだまだイエス様のことを信じてはいませんでした。そんな弟たちに弟子になった母マリアを預けておくわけにはいきませんでした。誰と一緒に過ごしてほしいかというと、イエス様と一緒に数年間寝食を共にし、苦楽を共にし、公の場でイエス様の働きをことごとく見定めて、指導者からの迫害にを耐え忍んできたマナ弟子のヨハネに実母マリアを預けるという決定をイエス様はなさいました。ヨハネとその信仰の友という共同体にいれば、神様の命があふれて実母マリアも素晴らしい信仰共同体の中で過ごすことができるとイエス様は考えられたのでした。マナ弟子のヨハネはもともとは雷の子と呼ばれるほど一瞬で切れるような子供でした。しかしイエス様の愛によって聖霊のある神様の力で変えられていって、その後長く長生きして教会のリーダーとして用いられました。エフェソ教会の長老として活躍したのでした。実母マリアがヨハネと共に過ごしていれば、ヨハネ自身にとってもその働きにおいて大きな力になったはずです。イエス様は私の母とは誰かということで教えられたときに、実の母を捨てなさいとおっしゃったわけではありません。イエス様が警戒していらしたのは、肉親を愛するがゆえに肉親の進める教えを優先することで、イエス様のせっかくの教えをないがしろにして天国の祝福を逃してしまうということを警戒されていたはずです。イエス様の教えを守って御心をなす弟子と交流すれば、私たちは自然とさまざまな縛りから解放されて、闇の力から自由になって、もともと内に秘めていた神様の魅力を輝かすことができるようになります。しかしイエス様の弟子となっていない肉親とがっちり交流すると、イエス様が教えたくもない さまざまな教えを吹き込まれて、知らず知らずのうちに縛られて、闇の力が間接的に働いて成長成熟が止まってしまう、そういう危険が生じてきます。私たちは長く信仰生活をしていますので、さらに一歩進んでもう一つの注意に目を向けたいと思います。イエス様は私の母とは誰かということによって、単に肉親を単なる信仰を持った人と比較したわけでは、対比したのではありませんでした。イエス様が意図されたのは、教会で出会う普通のクリスチャンではなくて、神の御言葉を聞いてそれを守る人、天の父の御心を行う人、つまりイエス様の弟子となった人、自分の人生を神様に捧げた人と限定してイエス様は挙げていらっしゃるのです。イエス様が私たちに交流を持てと勧めていらっしゃるのは、肉親との交流にも増して大事にしなさいと勧めていらっしゃる関係は、単にイエス様を知っていらっしゃる方、信じていらっしゃる方との交流ではなくて、人生をイエス様に捧げた人、御言葉を行うことに日々労している人、神様の弟子となった人、その人たちとの交流を優先しなさいとイエス様は教えられたのでした。そうなると、ある意味小さからぬ問題が立ち上がってきます。日本には弟子を目指す信仰者があまり多くないという問題です。その原因の一つには、学校教育があります。日本とアメリカの教育を対比して考えたいと思いますけれども、アメリカの社会ではありえないことが日本で起こっています。日本では各家庭が子どもになすべき道徳教育の多くが学校に押し付けられています。学校の先生に道徳教育が外注されています。そういう面があります。親は子供を甘やかしておいて、大事なところを学校の先生に集団活動の中で教えて仕込んでもらうという構造がずっと長く続いていたと思います。で、学校は何を教えているのか。絶対的にこれが正しいということを教えるよりも、学校で優先しがちなのは集団生活や団体生活への適応という部分がどうしても前面に出てきます。学校という閉鎖社会の中で生徒に空気を読ませて団体に上手に溶け込む、社会性を育むというのが往々にして学校教育の道徳の中心になってしまっています。で、私たちはほぼ全員がそういう中で10年以上学校教育を受けてきたものだと思います。簡単に言うと、周りの人たちの顔色を見ながらことを荒立てないで生きていく力を学校で私たちは身につけたわけです。イエス様にとってはありがたくない教育だったと思います。イエス様は絶対的に正しいことを教えていらっしゃいます。すると、絶対的に正しいことはこれだというのを私たちが握って、イエス様の弟子となって毎日を過ごし始めると、時に傷ついて破れ果てたこの世の価値観と真っ向から衝突することが起きてきます。これは私たちが長年取り組んできたことなんだから、つべこべ言わずにやってくださいという同調圧力が必ずいろんな団体で起こっています。職場や学校、地域社会、いろんなところで これが私たちのやり方だからあなたも従いなさいという無言の圧力がかかってくるものです。真の主イエスの弟子であれば、それがもし聖書の教えと真っ向から対立することであるのであれば、拒絶するということも生じてきます。しかし私たちは10年以上かけて学校の中で周りの人たちの顔色を見ながらうまく団体生活をやっていかなくちゃという教育を受けてきています。そのためにイエス様が教えようとしている価値観を押しのけて、ついつい周りの人たちの喜ぶような行動を取ってしまうということが起こってしまいます。キリスト教学校の場合、それに輪をかけてそういうことが起こってしまうということが起こり得ます。前にもお話ししましたけれども、学校でキリスト教をしているときに相手はイエス様を信じてない方々がほとんどですので、聖霊の神様の恵みをもらって御言葉を実行するというキリスト教において一番大事な部分が完全に抜け落ちてしまいます。キリスト教というのは神様の力で行うものでというよりは、自分の努力で成し遂げるものだ、いい子になる宗教だ、そんなふうな印象がキリスト教学校の中では伝えられていきます。いい子になるということは、他人の顔色をよく見ながらその人の価値観に合わせて行動するということです。主イエスの弟子も素晴らしい人です。自分で頑張っていい人になっていくという学校型のキリスト教が生み出す人もとても素晴らしい人です。しかし同じに見える両者はよくよく見ていくと全然違った方向に向かっているのです。神様がこうしなさいと言われたことをイエス様との深い信頼関係の中で実践しようという人と、他方で人の顔を見ながら周りの人がに対してこういうふうにすれば喜んでもらえるということで集団の価値観に合わせて生きようとするクリスチャン。日本の教会には明治以来そのような人間の努力で頑張って作り上げていくいい子になろうというキリスト教の伝統が日本の教会にはずっと流れて150年が経っています。聖書のことを学べば学ぶほど、イエス様に教えられれば教えられるほど、日本の教会の伝統ってイエス様の教えと随分違ってるんじゃないかと感じて愕然とすることが多くあります。このようにして結果的に集団に対して反骨精神を持って従わないというような要素を含むイエス様の弟子になりたいという人がなかなか増えない。ですからイエス様が天の父の御心を行う人が私の母であると言われたとしても、先輩クリスチャンに弟子が少ないものですから、イエス様は何を言っているんだろうと感じてしまうと思います。日本の教会にはイエス様の弟子となった先輩たちが少ないので、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であるとイエス様に教えられても何が幸いなのかピンとこないというケースが多くあると思います。実際には少数ですけれども、もう私の人生イエス様に捧げましたといった弟子になった方々も教会にはいらっしゃいます。で、その人たちの交流を通して私たちはお金では買えない極めて尊い天国からの祝福をもらうことができます。聖書に記されたイエス様の教えを生活の中で実行していこうと志す仲間が霊的な家族となって一緒に歩むことができれば、その愛情、その祈りの力は私たちが今まで体験したこともないような 形になって自分の生活の中に現れてきます。イエス様の弟子と交流すれば、私たちの人生は大きく変わっていきます。今まで見えてこなかったものが見えてきて、神様の素晴らしさがますます分かるようになります。この世にはない恵みを受け取れるようになります。私自身もそのような恵みを日々体験させていただいています。で、ここにキリスト教会の醍醐味があるわけです。もしたった一人で私たちが聖書を読んで信仰生活をするとすると、自分自身が重大な危機に陥った時にはなかなか自力では抜け出すことができないということになるのは普通だと思います。しかしそういう時に弟子である信仰の先輩が自分に愛情を注いでくださったら、神様の力でその危機から這い上がっていくことが可能になります。私自身にも複数の母親があります。産んでくれて私のために、大きな苦しみを背負いながらも命を差し出すまでに愛してくれた母親があります。高校生の時に海外に留学したら、留学先で母親になってくれた方があります。一生懸命私に善悪を教え、言葉を教え、文化を教えてくれました。結婚したら義理の母ができました。私たち家族のために心を尽くして働いてくださいました。3人とも私たちにとっては大きな支えとなったわけですけれども、しかし信仰に関して言えば、これは私が牧師になるまでの話ですけれども、静岡県の母教会でイエス様の弟子となって信仰生活を続けていらした女性の先輩が霊的な母となって支えてくださった、私の強さも弱さも全部分かってくれて、祈ってくれて、ちょっと働いてくださった。でもそのほんの少しの愛情が私自身にとっては大きな支えとなって、劇的な変化を体験するきっかけとなりました。自分が死んでも構わないというほどに私を愛してくれた実の母は一生懸命頑張ってくださいましたけれども、必ずどっかすれ違っていて、母親の努力の多くが半分ぐらいでしょうか、うまく働きませんでした。しかし弟子である女性の先輩の小さな働きは大きな力となって私を浮き上がらせてくださいました。そういう先輩との、信仰の先輩との関わりが私たちを天国に連れて行ってくれるものとなるのです。そのような方々の支え、信仰の母の支えがあって今の私はあります。本日はイエス様の弟子である信仰の母、信仰の家族との関係を大切にしましょうというお話でした。視点を変えて、もし私たちが進んでイエス様の弟子となれば、信仰の家族に対して大きな助けとなることができます。そのように私たちが周りの人たちにとってどのくらいの祝福の器となるのか、それは私たちが自分で決めているということなのです。 お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。日本の社会から捨てられ、離婚した親の子だ、言葉のできない子だ、常識が通じない子だ、社会から踏みにじられていたようなものを、母親の愛情と信仰の先輩の支えによって教会の働きをできるように立て上げてくださったあなたの皆を賛美します。失望の中にあった方々を救い上げて、あなたは御国の子としてくださいます。世界から捨てられた惨めな子を見捨てずに命を与えて、あなたの働きの一端を担わせてくださるのが、あなた天地創造の神様です。多くの恵みを受けて私たちは育てられています。どうか私たちもイエス様の弟子となって、より一層力のあるサポートを周りの人たちにすることができるよう立て上げて用いてください。信仰の母、弟子である先輩方との交流を大切にし、あなたの心がますます分かるように私たちを祝してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。